こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き中川由紀さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では前回の第1回では、北海道のお母さんが、経営されている居酒屋で、一緒に働き始めたというところまで伺ったんですけれども、そこから、出張料理人を始めるに至った流れを伺ってもよろしいですか？
はい、2011年の3.11日の時に、地震ありまして、
はい、
そこからやっぱりお客さんの入りの流れが変わったんですね。変わって、
はい、
多分お客さんは入ってたんですけど、
はい、
このまま続けてっても大丈夫かなって疑問がまず出てきたんですが、飲食店だけでやっていけるのかなみたいな、
は
い、あとはまあ今のその専門学校を割と卒業したてで、
はい、
もう誰から学ぶとかいうわけでもなく割と独学でやってきたんで、
はい、
それもちょっとどうにかしたいなっていうのがあったんですよ。その中でとりあえず東京に行くかって決めて家だけ決めてネットで探して、
はい、
で2人でそれだけで来ましたね。
お母さんも一緒に東京に
移住、就職も決めずに
家だけ決
めて、びっくりされる。
その決断はなんか迷いとかもなくスパッと決められたんですか？
やっぱり何か職について流行を最新で学ぶんだったら東京じゃないって言って、
ああ
そうだよねって思って、このままずっとやってっても多分先見えないよねって思って、
そのあたりのお話は、親子でよく会話の話題として出てたんですね。
どうするどうするってなって
話しながらでも、家に帰ってもその延長だもんね、仕事の話の。
あ
現在もそうですけ
ど。なるほど。どうでした？東京に出てきてガラッと変わりました？
まず東京に出てきてすぐ、
はい、
銀座で働きたいなと思っちゃったんですよ。あの銀座って結構一流っていうイメージが
そうですね、
あるんで、銀座のお店で働くってなった時に、
はい、
私銀座で働いてるわみたいな
あ
感じだったんですけど、
はい、
そこがすごいブラックで、
あ、じゃあ実際に銀座でも働いたんですね。
1ヶ月半ぐらい、そのぐらい働いて、
はい、
飲食のブラックって今まで体験したことなかったんですね、北海道に行った時は。
あ、そうなんですね、
はい、だからびっくりして、
はい、
そこ昼からもうお客さんが帰るまでみたいな。
へえ。そう、帰るっていうのは何時ぐらいになるんですか？お昼から始まって
午前中からじゃない、
午前中から
終電までですね。
終電なんですけど、
はい、
まあ、他の私は、家が遠かったので優遇されてて、皆さんは、はい、寮がある人は、私も何回か寮ある人の家に泊まってどんな感じか働いたんですけど、朝の5時までとか、それで引っ越して引っ越して引っ越してってすごい勧められたんですけど、
はい、
多分引っ越したら
もっと
働かなきゃいけないなって思って、給料変わらない。
あ、給料変わらないんですか？
はい、お客さんが帰るまでお客さん第一でいるっていう方針のお店だったんです。これ多分ずっと働いたら体を壊すなと思って。
いや、そうですよね。
それから、まあ、辞めるかってなって、とりあえず辞めて、
はい、
その後は、ここは長くいたんですけど、次は3年半ぐらいイタリアンベースのカフェレストランで働いたんですけど、
はい、
そこも、まあ、給料は安かったんですけど、 週6回働いて、
はい、
月1回だけ2連休あって、で朝の9時から夜の9時まで、で1時間休憩あるんですけど、その間にお客さんが入ったら、はい、オーダーが入ったら休憩その分削られるっていう。
じゃあほとんど12時間働きっぱなしですよね。
はい、
ご飯とかも食べれないんですか？
ご飯はその休憩時間とか、まあ、30分とかになっちゃってもその間は食べれますけど。
じゃあもう駆け込み、
まかない当番とかもあったんで。
いや大変ですよね。
そこ全部手作りだったんですよ。
あ、そうなんですか。
マヨネーズも作るし。
あ、調味料から、
はい、ピザとかも粉から回して、
はい、
伸ばして作るっていう感じだったので、
はい、
まあ、すごい大変でしたけど、まあ、今考えればそこが一番自分の腕がアップしたところかなっていう。
学ぶことも多かったんですね。
そうですね、最初の頃は本当に毎日30分ぐらい説教です。なんでできないんだとか、仕事を頭の中で組み立てながら何時に終わるっていうのを逆算してこうやっていかなきゃいけないんです。同時進行でいろいろやるっていう。
そうなんですね。
それ1個やってから1個やる、1個やってから1個やるだと終わらないんですよ、仕事が。だからこれやってる間にこれやる、いっぺんに 2,3 個やればすごい早く終わるんです。まあ、一つの作業を早めることも大事なんですけど、やっぱいかに時短するかっていうのがすごい大事っていうか。
じゃあ頭を使う仕事なんですね。
頭は使わないとダメですね。切り物の作業するときでも、まあ、右利きだったら、
はい、
切る前のものは左にあって持ってきて、切り終わったら右に置くってやるとこう動線がスムーズになるから、
は
い、その動き方をしないとやっぱ無駄に疲れるんですよ。
あ、そうなんですね。いや、すごい勉強になります。そこは結構長く働いていらっしゃったんですね。
3年半ぐらい働いて、まあ、そこは閉店してしまったので。
あ、そうなんですね。
そうですね、3年半働いて閉店して、キッチンだけだったら普通にダメだなと思ったんですよ、経営するときに。なので、なんか店長業務みたいなのないかなって思ってたんですよ、ちょうど。
あ、探してたんですね。
思ってる中だったので、まあ、タイミング的にはすごい良かったんですけど、はい、まあ、それもまた、はい、超ブラックを引いてしまって、次もこの3年半のところは全然まだブラックじゃない方っていうか。
あ、さらにグレードアップしたブラックが待ってたんですね。
居酒屋の店長業務だったんですけど、そこは、昼の3時から朝の7時まで、休憩が、
はい、
まあ、ほぼないですね。
じゃあ夜一睡もせずに次の日の朝まで。
昼の3時から、朝の7時までなので、家帰ってシャワー浴びて、
はい、
3時間だけ寝て、また起きてみたいな。
体壊しませんでした。
一気に痩せましたね。
そうですよね。
それで飲食店嫌になっちゃ
って、
それからまた、まあ、ちょっと飲食店から離れちゃって。
あ、そうなんですね。
全く関係ない物流とかで働いたりしてたんですけど、
はい、
で1年ぐらい経った時に、
はい、
私何しに東京に来たのかなと思って。
あ、それはふと思ったんですか？
ちょっとずつ多分思ってたと思うんですよ、
ね。
まあ、このまま行けば多分平凡な人生だろうけど、逃げちゃダメだよなってまた思って。
あ、なるほど。
今まではその神奈川に住んでたんで、
はい、
神奈川の方で、働いてたんですけど、都心で働いてみようかなと思って。
あ、なるほど。
それからまあ恵比寿で働いたって感じですか。
恵比寿ではどんなお仕事をされたんですか？
恵比寿は、まあ、そこもカフェなんですけど、
はい、
サンドイッチとか 作ったりとか、本当にキッチンですよ、でもそれ、
はい、
そこも4時ぐらいに起きたんですかね、朝。
あ、
通勤も1時間半ぐらいかかったりとかして、
うーん、
7時からは来なきゃいけない。
あ、そうなんですね。
仕事 で、
はい、
で朝の7時から夜の8時とか8時半まで働いて1時間休憩。まあでもそのぐらいだったらまだ自分の中で許容範囲だったんですけど
許容範囲の幅が結構広がってきてます
。半日ぐらいだったらまだ全然耐えられるんですけど、
あ、
まあ、でもキッチンをずっとやっていく中で、
はい、
まあ、でもやっぱりホールのこととかもあんまり知らないっていうか、ドリンクとかも、居酒屋で、母親の居酒屋で働いてたんで、
はい、
まあ、カクテルとかは作れますけど、
はい、
まあ、カフェのドリンク全然知らないなと思ったんですよ。例えばカフェラテ、カプチーノ、カフェモカ、違いがわからないと思って、それって飲食店経営 したいと思った時どうなんだろうと思って、
あ、
それからまあドリンク学べるとこに同時で働いた方がいいかなと思って、
はい、
そこの正社員を辞めて、
はい、
その時トリプルワークしてたんですか。
すごい、いや、なんかすごい研究熱心ですよね。
どうなんですかね、でもすぐ飽きちゃうのかもしれない
すいません、ちょっとまだまだ聞きたいんですけど、2回目のお時間がもう来てしまいましたので、続きは第3回で伺っていこうと思います。では、今回のゲストも中川由紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。